教えてください。ゲスト様に質問。
それでは後半のインタビューをこのままお聞きいただきたいと思っております。どうぞ。それでは後半のコーナーも引き続き大見さん、久保さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、イケメン王宮のご自身のキャラクターについて前半ではたくさん語っていただいたんですけれども、もし、自分のキャラクターが大前提として他のキャラクターを演じられるとしたら、どのキャラクターをやってみたいですか？じゃあ大見さんから。
はい、もちろんアランが大前提としてあるんですけども、はい、たくさんそのいろんなキャラクターがいる中で稽古していく上で、すごくなんかこうアラ君が演じているルイ・ハワードっていう役って、すごくなんか冷たいんだけれども、その時折見せる優しさというか、そういったものをこう表現するのってすごく難しいんだろうなっていうふうに感じていて、なんか自分自身がこうもし演じさせていただくんだったらどういうふうにするのかな、ああするのかなっていうのをなんかこう考えながら見ているので、なんですかね、そういった部分、難しさ、やっぱ舞台を踏んでいく上で、そのやっぱ一回一回こうステップアップしていきたいっていう思いがあるので、なんかこうチャレンジっていう意味で、なんかそういった難しい類のそういった部分にこう挑戦してみたいなっていうふうに思います。
ミステリアスな感じ。
そうですね。なんかこうちょっと独特の雰囲気をまとっているキャラクターなので、なんかそういったものをこう醸し出せるようになりたいなっていうふうには思いますね。
自分に持ってない部分を出してみたいっていう意味では、例えばこう大色系教育係の、はい、ジルとかはどうなんですかね。は
い、そうですね、なんかジルってこうあのキャラクターたちの中だとどちらかというとこう年齢的には高いお兄さんの部類に入ると思うんですけども、なんかあのキャラクターってやっぱこう塩口さんだからこそこう演じられるものってたくさんあると思っていて、なんかこうもちろんジルもチャレンジしてみたいんですけども、なんかちょっと今の自分にはこう恐れ多いものがたくさんあって、なんかこういずれ、なんかそういった意味でいずれなんかこうああいうお兄さん包容力のあるキャラクターも演じられるようになりたいなっていうふうには思います。
もう少し先かなって。
そうですね、ちょっと早いですね。
今後楽しみにしてます。で、はい、では久保さんは女性ですけれども、はい、どのイケメンがやってみたいですか？
私がもし演じるのであれば、レオ・クロフォード、
レオ、
はい、ユキカズヤ君が演じてる役なんですけど、アランの双子のお兄さんですかね。
はい、
なんでしょう、その全ルートとも、なんでしょう、プリンセスの背中を押してくれる、ちょっとチャラいけど、割と、なんだろう、いざという時は、なんかためになることを言ってくれる役ではあるんですけれども、
チャラチャラしてるようで実はみたいな、
はい、実はみたいな感じのところなんですけれども、はい、アラン編のレオは特にちょっと兄弟感とか、アランへの思いとか、なんでしょう、自分のその過去にあったエピソードとかと向き合ってて、でそれをまた受け止めてるっていう、なんか包容力のある部分がすごく描かれていて、なんでしょう、そのチャラい部分もわざとチャラく演じてるんじゃないかと思うぐらいの、実際そうなのかもしれないですけれども、そういうのがすごく見え隠れしてる部分があって、なんかすごく真反対のことを同時進行しているっていうのが、役作りする上においてもなんかすごく楽しいのかなって、ちょっと
そうですね、難しそうですけど、そうですね、やりがいはありそうですよね。
はい、ただチャラかったらダメだしっていうのを考えながらやるの、すごく自分のためにはなるのかなってすごく思ったりします。
本心が見えづらい、
はい、
キャラクターを。
そうですね、
このアラン編のレオがすごくいいっていうのが全く同意で、
は
い、
あ、本当ですか。
乙女ゲームとか女性向けのアプリあるあるですけど、この人のルートをやっている時の違うキャラクターがすごいいい働きをするみたいなのってあるあるで、はい、次はこの人を幸せにしようって心に誓いながらひとまずそのルートをやるみたいなのってよくあります。魅力的ですよね。はい、そんなたくさんのイケメンが出てくるイケメン王宮なんですけれども、そもそもお二人が思うイケメンとは というところを聞いていきたいと思うんですけれど、はい、これ結構男性目線女性目線で差があるのかなって思うんですけど、じゃあ先に久保さんに聞いちゃおうかな。女性目線でイケメンとは、
はい、はい、ちょっとこれ私個人なんですけど私なんかあんまりゼノのルートでは結構ゼノとばったり会って、うん、あってちょっと一目惚れで始まるような雰囲気はあるんですけど、私一目惚れはあんまりしないタイプで、一緒になんか小学校とかで席が隣の子とかとすごく仲良くなって急に好きになってるとか、なんでしょう、その人のなんかその人と話してその人の中身をなんかあこういうところいいなとか、なんかもっと喋りたいなとか思ってから、なんかその人がかっこよく見えてくるんですね。
中身が気になってかっこよく見える、
はい、そうなんです。でそれそうしたらなんかもう自分の中でイケメンになってそうなんです、なんかなんだろう、本当にその好きになった人がイケメンって感じです。
でも分かります、分かります、すごい女性的かもしれない。
あ本当ですか、
はい、一方どうでしょう、大見さんの方はイケメンとは。
そうですね、イケメンとも読んで字のごとくやっぱこうねこうビジュアルかっこいい人なんだろうなとは思うんですけども、なんかこう今のなんていうんですかイケメン、なんかこうみんなが言ってるようなイケメンってやっぱビジュアルだけじゃなくて、そこにこう付随するプラスアルファ、なんか優しかったりこう包容力あったり一緒にいて心地よかったりみたいな、なんかこう外見と内面がかっこよどっちもかっこよくて初めてなんかこうイケメンなのかなっていうふうには感じるので、そういった意味ではなんかこう一緒になっちゃうんですけども、なんかこう見た目だけじゃなくてこう内側も洗練されているのがなんかこうイケメンなのかなっていうふうには感じますね。
そうですね、はい、ではこのイケメン王家にはどんなイケメンたちが出てくるのか、ぜひ舞台本編でも、楽しみにしたいなと思うんですけれども、ちょっと舞台本編の話に移りまして、今回見どころっていうのは、エンディングが3種類あるっていうのが大きいと思うんですけれども、それぞれこういうところを見ていただきたいっていうのを伺ってみたいと思いますが、じゃあ大見さんいかがですか。
はい、もちろん原作イケメン王宮っていう作品があってこの舞台が成り立つので、そういった意味ではすごくなんて言うんですか、原作のアプリゲームを好きな方も楽しんでいただけると思いますし、そうではなくて初めてイケメン王宮っていう作品に触れる方でもものすごくこう楽しんでいただける作品になるんじゃないかなっていうのはこう自負して稽古に励んでいるので、ぜひゲームをプレイしたことがないから見てみないじゃなくて、したことがないけれども見てみようっていうふうに思ってもらえるような作品作りを今しています。
はい、小さんいかがでしょう。
はい、そうですね、すごく同じことを思っていたんですけれども、なんかミュージカルとして成り立つ作品、原作があるからないからに関わらず、ミュージカルとして見に来てくださったお客さんも、原作を好きで見に来てくださったお客さんもどちらにも満足していただける作品にできたらいいなという一心で今稽古に励んでおります。
本当に歌もダンスも盛りだくさん。
そうですね、歌が結構多いですよね。
そうですね、
そうです、ミュージカルというだけあっていうところで、
そうですね、であとダンスのシーンが、何でしょう、そのセレモニーとかで、あったりもするので、
王宮らしいダンスっていうのが、
王宮らしいダンスもあったりもするので、そこら辺もちょっと注目してみていただけたらなと思います。
はい、楽しみにしております。ではあっという間にお時間なんですけれども、最後にリスナーの皆さん、そして見に来てくださるお客様に一言ずつ、では久保さんからいただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回のこのミュージカルイケメン王家真夜中のシンデレラ、今絶賛稽古中でございます。3ルートございまして、それぞれのキャラクターが3ルート以外の、レオとジルとあとユーリですね、のキャラクターもすごく見どころ満載の舞台になってますので、ぜひ皆さんに楽しんでいただけるような、舞台にしたいと思っております。劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、では最後に大見さんお願いします。
はい、そうですね、本当にたくさんの愛がこうこもっている作品にこう携わっているので、僕たちもその愛に負けないようにたくさんの愛でお返しできるように今稽古に励んでいます。一応3つのルートっていう風になってるんですけれど もう全キャラクターでドキドキするシーンがたくさん散りばめられているので本当にぜひ見に来たら、なんかその日常とはこうかけ離れたこのイケメン王宮っていう世界観に 存分に浸っていただけたらなというふうに思いますので、一度と言わず二度三度ね、たくさん見に来ていただけたら幸いでございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは大見さんと久保さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミュージカルイケメン王宮真夜中のシンデレラ、1月14日土曜日から1月22日日曜日まで全11公演、池袋のアウルスポットにて上演予定となっております。久保さんもお話しされておりましたが、本格的なミュージカル作品を目指して頑張ってますということですので、たくさんの、楽曲ダンス見られるんじゃないかなと、私も今からとっても楽しみにしております。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいませ。詳しい情報、当日券情報とかもね、あるかと思いますので、ぜひ公式サイト様、公式ツイッター様の方をご覧くださいませ。以上、今回の特集はミュージカルイケメン王宮真夜中のシンデレラ、お送りいたしました。